オンザウェイジャーナル。
おはようございます、ジャーナリストの上杉隆です。今回のオンザウェイジャーナル、上杉隆ニュースの見方、今朝はですね、報道災害そして政治責任、このことについて話をしていきたいと思います。実は今日は、火曜日なんですね。2日前ですが、にお話ししてるんですが、その日の新聞を今見てるんですが、読売新聞と朝日新聞などいろいろ見てますが、驚いたのは、読売新聞、まずは菅総理とのインタビュー、これを載せているんですが、何しろ菅総理とのインタビューをしたことが驚いたんではなくて、そこでのインタビューでの発言ですね、まずそこに驚きました。見出しはですね、2面に書いてありますが、読売新聞、菅氏、原発事故は人災、シミュレーション機能せずと書いたんですね。驚いたというか呆れ果てたというのがまず第一声というかですね、この文字を読んだ時に、つまり今までですね、適切に対応していた、自然災害だった、未曽有の、津波、あるいは、地震によって起きた、もう誰がやっても止められないということを散々菅内閣はこの半年間言っていたのに、辞めた途端に人災だったと認めるわけですね。まずそこのリーダーとしての責任と政治家としての責任、さらにはやはりそれによって大きな被害を被ったですね、福島県の方々、東日本の方々、日本全体の国民全体にとってですね、どうしてこういうことが平気で言えるのかという意味で、人間としてちょっと大丈夫かと。また取材をしている読売新聞の記者の方も同じですが、自らも人災を否定してたわけですね。それを平気で載せて自分たちの検証もしないと、こういうようなことが、今日の新聞に載ったので、思わずこのことについてお話をしたいと思います。まずですね、その内容なんですが、菅総理、人災ということを、そういうふうにはっきりは言ってないですね。どういう形で言っているかというと、いわばですね、あらゆる仕組み、などが、できていなかったので、想定していなかったシミュレーションが、想定していたシミュレーションがほとんど機能しなかったと、いうことで、伝言ゲームのような形になって対応できずに、結果として誰の意見か分からず、そういう意味での、全体としての、備えがもなかったということで人災だと言ってるんですが、これまで想定をしていたとまず言っていました。原発政策に関しては、さらには繰り返しですね、枝野前官房長官も含めて、そのことについてフリーのジャーナリスト、自由報道協会、海外メディアが問うときに、全員がですね、ちゃんと対応しておりますと、適切に対応しておりますと言い続けたんですね。結果として政府内閣としてですね、嘘をついたことになるわけですから、まずその嘘を誤ってからこういうことを発言していただきたいと。さらにはその嘘に乗って、無批判に、安全ですという報道をした読売新聞、ここも自分たちがこういう記事を載せるんだったら、インタビューを載せたと同時に、私たちも間違えましたと、はっきり、読者に謝ってからこういう記事を載せるというのが普通のジャーナリストとしての、仕事というか役割ですね。ジャーナリストというよりもメディアとしての役割、もっと言うならば普通の日本人として、人間としての当然の、良心が働くんだったらそういうふうに謝るべきですね。それが何もできてないということで、今回の震災がまさに日本型人災、つまり政治も官僚も産業界もメディアも誰一人責任を取らずに、終わった後に、自分たちの無責任さを、棚に上げて、誰かの責任にすると、いうことです。菅さんは今回総理にもかかわらずシステムの責任にしました。システムが機能してなかったから、人災が起きたと、そしてひどい被爆があったと言ってるんですが、それを変えるのは総理の仕事なのに、全くできなかったことを自ら認めて堂々と、それをインタビュー答えてるというのは少し、おかしいんではないかというか、菅さんの体力等がおかしいんではなくて、端的な表現で言えば、頭の中がおかしいんじゃないかと言わざるを得ない状況だと思います。一つの回答で言いますと、まずですね、菅さんこういうふうに答えてます。読売新聞の記者が質問しているのは、政府東電の事故対応は後手に回った印象だが、菅さん、ああいう事故を想定していないのだから準備もできていない、電源喪失は考えなくていいとしていたのだから当然後手に回ると、完全に開き直りですね。そういう事故を想定してみました。 と言ってましたね。ずっと準備もしていましたと言っていました。もしこういうようなことを想定してなくて準備をしていないんだったら、今現在日本中で稼働している、50数基、まあ、休眠中もありますがの原発並びに危険なそういうエネルギーの発電所はすぐ止めるべきだと、そういうふうに思います。同じような事故が起こってもこのような言い訳で済んでしまうんだったら、総理もいらないですし、東京電力もいらないですし、あるいは官僚もいらないですし、メディアもいらないということになりますから、すぐに、この部分は訂正していただきたいというふうに思うわけですね。また読売新聞の記者こう聞いてます。福島第一の吉田所長はどんな時に連絡を取ったのか、菅さんこういうふうに答えてます。現地の判断状況を聞きたい時、吉田所長は的確に答えてくれるが、本店に聞くと、これ東京電力本店ですね、どうしてもワンクッション入る。こういうふうに答えた後に読売の記者はこういうふうに質問しています。正しい情報が入らなかったのが一番の問題か、菅さんこう答えています。まさにその通り、状況の正確な把握ができなかったのはシステムの問題だ。このシステムの問題を正して、正しい対応するのが政治の責任なのに、完全に政府がこうやって、責任逃れをしていると。そしてまた、これまで正しい情報のもとやっていたということを前言というかですね、半年間言い続けていることを簡単にひっくり返してるんですね。ここに対して、読売記者は、突っ込んでないわけです。つまり自分たちも誤報を垂れ流したために、総理と共犯関係にあるわけですから、総理が悪いということを書けないわけですね。まあ、こんな形で、普通に新聞に載せて、で一般の人も多分普通に読んでると思うんですが、まあ、犯罪者がですね、犯罪者に質問してこうやって犯罪行為を、公の新聞に載せるという非常に珍しい国だなと、思うのが一つあります。朝日新聞も、菅総理の、インタビューを今日載っけております。こちらももっと驚くことがたくさん書いてありますが、全部を紹介すると、時間がなくなると同時に、私の、怒りの感情も、飛んでしまうような気もするんで、適当なところだけ、つまんで、対応、お話ししますと、まず一つには、見出しになってます。使用済み核燃料引き取りフランス政府から提案。これ菅総理やっと認めたんですね。散々ですね、3月の段階で、外国政府からいろんな形での援助というのがあったと。自由報道協会並びに、海外メディアもそうですが、フリーランスの記者、みんな追及してました。政府は全否定してました。ところが辞めた途端にこうやって実はそうでしたと、言うんですが、ここも本当に恥を知らないのかというのが菅総理に対しての言葉と同時に、それを否定していた朝日新聞も、これをまたインタビューに載っけるところで見出しにするところも、本当に、メディアとしての矜持というのがないのかと、もともとジャーナリスト、日本の新聞記者ジャーナリストじゃないんですが、こういうのを訂正もなく載せるというのは、非常に嘆かわしいなと、いうふうに思います。まあ、一つ一つ、全部読んでいくわけにはいかないんですが、まあ、例えば、この撤退のことがあったんですね。これは実は、私もずっと取材でですね、菅総理が3月の12、13に、東京電力が撤退したいと言ってきたときに、斑目委員長を含めて、まあ、怒鳴りつけて絶対撤退するなと言ったことは知っていたんですが、それをやっと認めたと、こういうふうに、朝日新聞の記者は聞いています。3月15日に東京電力が福島第一原発から撤退するという話があったのは本当ですか。菅総理、経産大臣から午前3時ごろ東電から撤退したいという話があった。撤退したらどうなるのか。放置すれば全部がメルトダウンし、チェルノブイリどころではなくなる。私の頭に撤退という文字はなかった。命がけでどうやって抑え込めるかどうかだった。そして東電の清水社長を呼んだ。撤退しないのかするのかはっきりしない。これでは危ない。グリップ掌握をしないとダメだと思った。政府と東電の合同の事故対策統合本部の設置を清水社長に提案し、分かりましたということになったと、まあ、こういうふうに言ってるんですが、はっきり言って非常に危機的な状況にあった。そしてメルトダウンのことも可能性も、チェルノブイリのこともしっかり認識していたんですね。その時政府は何を言ったか、この指摘をした、例えば3月12日13日に指摘をした、フリーの記者、私も含めて全員、そういうデマを流すなというふうに言って否定しました。さらには、その後に、これは法律ですが、そういうデマを流すインターネットのメディアに関しては、法律で取り締まるということで、施行前ですが、 成立前ですが、4月1日には実際に警察庁の方から7つのサイトに関して閉鎖命令とか出ております。こういうような形で本当のことを言った人間を政府、そして産業界、官僚、大手メディアが一丸となって排除し、そしてデマというレッテルを貼ったのが、実は政府、官僚、東京電力、大手マスコミがデマを言ってたと、まあこういうことだったわけですね。ところが当然ながらこの紙面には自分たちがデマ風評を流しましたという文字はありません。あっという間に責任逃れをし、菅総理も全く人事のように、語ってるわけです。そして、朝日新聞こういうふうにも質問してます。当時東日本が潰れると菅総理が周辺に漏らしたと報道されましたがと、まあ、この報道されましたがというところが一言なんで、まあ、ジャーナリストとしての役割を果たしてませんが、菅総理それは差し置いてこう答えてます。発言していない。ただシミュレーションとしてあらゆる可能性は調べさせた。避難範囲が100、200、300キロと拡大した場合、関東全部が入ってしまう。そうなると3000万人が避難することになり、日本という国が成り立たなくなる。原発の考え方を変えた最大の理由はそこだ。国の半分が住めなくなるような事故があるとしたら、100年1回だってそんなリスクは負えないと。これ立派なことを言っているようですが、実際起きてるからことなんですね。つまり菅総理は今回起きてしまったことをシミュレーションをしたんですが、一番危ないことに関しては、考えないようにしようと。まあ早い話は3000万人を避難させるんだったら、少なくともその本当のことを言わずに、ある程度の犠牲は仕方ないという決定をしたということです。政治は結果責任ですから、そういう決定をして、結果として今被爆者が出てるわけですが、菅総理そのことについての認識はほとんどないようです。さらにはこれを書いて当時全く逆のことを書いたこの朝日新聞もそういう認識がないと、まあ、本当にこの報道災害並びに政治家の責任というものがここまでひどい国というのは珍しいなと。そしてまた読売朝日というですね、日本の、まあ、二大新聞、この国の歴史を作ってきたとも自負しているような新聞がこの体たらくと、いうことで、全くその信頼性を取り戻すとかいうレベルの問題ではなくて、嘘を新聞がこうやって書いて、そして反省をしないと、ずっとこのラジオでも言ってきたように、70年前の大本営発表と同じじゃないかと。さらに立ちが悪いのは70年前、まあ、正確に66年前の大本営の時は、その後、戦後という形で終戦が来て、大本営発表で新聞というのはひどかったという反省が出たわけです。ところが今回は一切そういうのはありません。いまだに新聞テレビは、本当のことを言っているというふうに信じている人が残念ながら1億人ぐらいはいるというのが日本の現状で、その現状を変えるというのは相当難しいなと、いうふうに思います。まあ、フランスの方からの提案もいろいろ書いてますが、最終的にはこれは経産省とぶつかったことも書いてます。それから統合本部の設置もそうですが、避難地域の設定に関しては、本当にもう殺人的な、会話をこの、インタビューでしてるんですが、もう一個その分について、どうしても言っておかなくてはいけないのはこのやり取りですね。避難地域の設定をどう判断しましたか。徐々に範囲を広げたことに批判はありますがと、批判はしたことないんですね、新聞は。ちなみに3月の、半ばに、自由報道協会並びにフリーのジャーナリストがずっと批判しただけです。これについて菅さんどう答えたかというと、こういうふうに答えてます。原子炉の状態がどうなっているか、どうやって住民たちに伝えるのか、夜なら一軒一軒の戸を叩かないといけない、叩く人間どこにいるのか総合的に判断した。誰が一軒一軒叩けなんて言ったのと、勝手な前提を持って勝手に判断するという、非常に原始時代に生きているような総理で、今はどんな形でもあってもメディアも含めて伝えることができるわけですね。そういう意味では単に避難勧告を出せばよかったのを出さないのをこうやって伝える方法がないと、嘘をついて平気でこういうふうに言ってしまうと言えるという、ということと、これに対して朝日新聞はこういうふうにさらに質問しています。範囲は間違っていなかったと思いますか。菅さんこう答えてます。直接的な炉の爆発の危険性と逃げ出す時のリスクの問題等を勘案しながらだんだん広げた。判断の仕方そのものは決しておかしくなかった。だんだんと広げた。すでにこの時点で判断の仕方を間違えているというのは国際的な常識です。そして、犯人は間違っていなかったのかと聞いている朝日新聞が間違っていました。当時自分たちは 50キロ圏内に入らずに安全ですと言って報道しておいて、そしてこうなった場合、いきなりですね政府側の方が立ち悪くなると、そちらの反対側について、お前たちのせいだとやるという、まあ、これもジャーナリストとしての矜持というのも先ほど言いましたが、やはり人間として大丈夫かなと、そういうような人たちが作っている新聞や、テレビを見るという日本の国民というのは本当に不幸だなということが今回の 3.11 で分かったと思いますが、まあ、今までずっと言ってきたことも含めて半年前、一言でもこういうことを朝日新聞、読売新聞が書いていてくれれば多くの人たちが助かった可能性があるんですが、残念ながら、記者たちが自分で見比べてみると分かると思いますが、そういうことの情報に関しては否定的にずっと書いてきました。そういう意味ではこの菅総理、このインタビューを、受けている菅総理と、新聞社朝日読売も、共犯関係、つまり同罪にあるのかなと、いうふうに思います。まあ、今回のこのインタビュー、両紙に同時に載ってますが、最後に言うならば、なぜ菅総理はこれを在任中に言わなかったのか、辞めた瞬間にこういうような形で言うと免罪されると思っているのではないかと、いうふうに思っているとしたら大間違いで、必ずこの菅直人というですね政治家は歴史に断罪されると本人は認識ないでしょうが、いくら何を言っても政治は結果責任ですから、繰り返しように、菅内閣を支えたメンバー、今の総理の野田さんも含めて、財務大臣ですから、必ず歴史に断罪されるときは来るのかなと、それがいつになるか分かりませんが、まあ、結果として、それを判断するのは、本来ならばジャーナリズムなんですが、日本はジャーナリズムは機能していないために、まあ、未来の、10年後20年後、場合によっては半世紀あるいは70年後の日本人が検証した上で、あの時代はひどかったなと、そしてこんなひどい総理がいて、ひどい、電力会社があって、ひどい官僚システムがあり、そして、最もひどいのはそれをチェックするはずのジャーナリストというのが全く機能していない時代があったんだなと、いうふうに振り返る時が来ると思います。ただ振り返っても、現在被爆している、子どもたち、それから、福島県の人たちにとってその利益とか、かつての生活は取り戻すこともできませんし、健康も取り戻すことができないと、そういう意味では、菅さんは、インタビューに答える前にまず最初に、そういう方々へ、謝罪から始まるということを次以降の次回以降のインタビューではぜひやっていただきたいなと、いうふうに思っております。今回はたまたま一昨日ですね、火曜日発売した読売新聞、朝日新聞の菅直人前首相のインタビューについて、人災だった、そして、避難地域設定に関してはシステムの問題でうまくいかなかったということを半ば答えてしまっているという、そのインタビュー記事についてお話ししました。次回もよろしくお願いします。上杉隆でした。
オンザウェイジャーナル。